火の用心。
おはよう、日本全国消防団日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に点検をして設置後10年を目安に交換をしましょう。交換時には連動型住宅用火災警報器がおすすめです。火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るので火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は歌手で女優のジュディ・ヨングさんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、はい、今日は令和元年の台風19号で市内各地で河川が氾濫する中、懸命な活動に当たりました。長野県長野市消防団でこの4月に団長になられたばかり、松木道夫さん66歳とお電話がつながっています。
松木さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず最初に団長就任おめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、ありがとうございます。
今 の心境いかがですか？
そうですね、うん、コロナ禍で重責に就くことになりました、
うん、あ、そうです。
ありがたいことよいと思いつつ、これからどうやっていこうかと考えております。
なるほど、
感染予防しながら活動を進めていく方法を今模索している最中でございます。
この長野市についてですね、はい、ご紹介いただけますか？
長野県の県庁所在地で、お蕎麦ですとか、うん、野沢菜、リンゴそれと今小さい子どもたちが好きなシャインマスカットなど美味しいところでございます。
もう大変美味しくって。
それで長野県最大の都市であり、また善光寺で知られ、善光寺は今年7年に一度の御開帳を迎えております。この貴重な文化財を守るため長野市では文化財防火デーなどで防火訓練を行っております。
私記憶に新しいんですけれども、令和元年の台風19号といえば何台も新幹線がポチャポチャ浸水して、もう大変な衝撃を私受けました。これどうするんだろうと思いましたけども、その時の長野市 の被害というのはどうだったんですか？
長野市では大雨で千曲川の堤防が決壊、各地で大規模な浸水被害がありました。また土砂崩落などがありました。6000人を超える人が避難、全壊900棟を含め4000棟を超える家屋被害がありました。発生当時は市内にある長野新幹線、先ほど、ジュディさんがおっしゃったような車両基地で何台もの車両が水没した映像が多く映し出されました、うん、被害の深刻さ、衝撃を受けた方もいらっしゃるかもしれません。
いや、もう衝撃でした。私、長野市消防団の活動はどういうことでしょう？今
まずは避難誘導、うん、
ですね。
そして冠水した地域では消防で排水ポンプを使用した排水作業、土砂崩れの川の決壊した場所では監視、土のう積み、そして消防職員と一緒に逃げ遅れた人をゴムボートで救い出しました。水が引いてからは土砂の撤去にも当たりました。排水作業には日昼夜を要しました。
台風19号の活動が認められまして、内閣総理大臣表彰を受け取られたという、素晴らしいですね。
はい、はい、ありがとうございます、
うん、
本当に早めに避難を呼びかけたことで、そして反省を叩いて多くの住民が避難できたことなど、二次災害を未然に防いだことが評価されたと考えております。
この反省っていうのはやっぱりドキッとするものが 人間の心理にね、それをいち早く、ね、鳴らそうっていうその活動が良かったんですね。
はい、あの当時の市長さんの加藤さんという方が、
うん、
その防災無線でこの反証の音を、うん、放送できないのかと言われたんですけど、そのやっぱり反証の音というのがなかなかその防災無線では伝わらないみたいですね。
あ、そうなんですか。
はい、
そして4月に団長になられましたが、ご家族からはどんなことを言われてますか？
そうですね、あの4月1日に市長から任命を受け辞令をいただいたときに、妻から、
はい、
ご苦労様、これから大変だけど頑張ってくださいと言われました。
うん、
妻の頑張ってが消防団を続ける一番の原動力だと私は思っております。
愛妻家ね、
本当に ねでもご家族あってこその活動ですもんね。
そうですね。
それでは最後に今後の目標を教えてください。
まず団員の確保が一番の課題でございます。
うん、
長野市では台風19号をはじめ、過去には松代群発地震などもあり、いつ大きな災害があるか分かりません。その際にはやはり消防団員の存在が重要だと思っております。厳しいばかりでは若い人に入団してもらえません。厳しい中でどう楽しさを見つけてもらえるか、また楽しいと思える活動ができるかと考えております。
あ、それ課題ですね。これから楽しい、
はい、
あの一緒になんかこう命をこう救う楽しさとか、ありがとうって言われた時の喜びとか、フォークダンスはしないと思いますけどなんかそんなようなことですよね。
そうですね、あの楽しくないと人が集まらないっていうのが僕の信条というか。
そうです、
はい、
そう私も思います。
本当に厳しいだけではダメだと思っております。うん、
人間はまあ触れ合ってやっぱり一番生きていくのが好きなね、動物ですからね。
はい、
そうですか。これからもどうぞ頑張ってください。松木さん、ありがとうございました。
どうもすいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は長野県長野市消防団の松木道夫さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団はジュディ・ヨングさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
ブラックジャックのような医者でも、進歩した医療の力でも、ドナーがいなければ治せない患者さんがいます。天才だけでは救えない。あなたのドナー登録が命を救う。日本骨髄バンク
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
ジュディ・ヨングさん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。さあ、横浜市の浜虎志武蔵さんからいただきました。崎陽軒シウマイ弁当、定期的なんですね。そうなんです、定期的に食べております。崎陽軒、春夏限定のグッズ買っちゃいました。背中にシウマイ弁当のロゴ、紺色、昔ながらのシウマイロゴは円字の冷感 T シャツ、各2400円なんですが、去年はサイズが売り切れていたため断念、今年ようやく買えました。お、 T シャツ買ったんですね。涼しく快適です。お弁当も次々と期間限定品出てますね。4月末まで販売されていた10種類の野菜とステーキ弁当、1人1600円。広田さんは召し上がられましたか？残念ながら食べられませんでした。この後は日だまりハウスです。